ローマの信徒への手紙第4章の13節から17節を朗読します。神はアブラハムやその子孫に世界を受け継がせることを約束されたが、その約束は律法に基づいてではなく信仰による義に基づいてなされたのです。律法に頼る者が世界を受け継ぐのであれば、信仰はもはや無意味であり、約束は廃止されたことになります。実に律法は怒りを招くものであり、律法のないところには違反もありません。したがって信仰によってこそ世界を受け継ぐものとなるのです。恵みによってアブラハムのすべての子孫、つまり単に律法に頼るだけでなく彼の信仰に従う者も確実に約束に預かれるのです。彼は私たちすべての父です。私はあなたを多くの民の父と定めたと書いてある通りです。死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神をアブラハムは信じ、その御前で私の父となったのです。ローマの信徒への手紙第4章に入って今回で3回目のメッセージになります。すでに学んでますように、この第4章っていうのは第3章で語られた信仰による義、信仰義人ですね。その教えをアブラハムの実例を通して用いながら、論証している章だってことですね。誰に対して論証しているかっていうと、当たり前のことですけど、もちろんこれはこの手紙の宛先であるローマの教会の信徒たちに対してっていうことなんですが、その中でも特にパウロはやっぱりユダヤ人を意識してね、ユダヤ人であればこういう疑問を持つだろうなっていうことを意識して、書いているものと思われますね。それは論証の内容を見れば一目瞭然でして、この中にはね、行いであったりとか、先週やった割礼であったりとかね、それから立法であったりとか、本当にユダヤ人たちが大事にしていったそういう言葉が次から次へと出てくるわけなんですね。これらは皆ユダヤ人がずっと大事にしてこだわり続けてきたことばかりですね。そしてそのことのゆえに、実は彼らはパウロが教える信仰義人、信仰による義という教えに対してもう徹底的に反対してきてるんですね。それこそ藁にでも何にでも、すがってね、考えうる限りのあらゆる議論によって信仰のみによって義とされるという教えに対して彼らは反論を仕掛けてきた、抵抗し続けていたと言ってもいいですね。今日学ぶこの13から17なんですが、ここにはそういうユダヤ人たちの反論に対する3つ目の論証が記されているんですけれども、すでにパウロは1節から8節で行いによるんじゃなくて信仰によって義とされるんだよってやりましたね。そのことを論証しました。それから、9節から12節では割礼によってじゃなくて信仰によって義とされるんだということを論証した、そして第3にこの13節から、人が義とされるのは信仰によってであって立法によってではないのだということを論証するんですね。そしてここでも登場するのはアブラハムなんですが、13節をもう一回読みます。13節、神はアブラハムやその子孫に世界を受け継がせることを約束されたが、その約束は立法に基づいてではなく信仰による義に基づいてなされたのです。ここには約束っていう言葉が出てきますね。神様はアブラハムに約束を与えられました。さあ皆さん、それどんな約束だったでしょうかね。覚えておきますか、皆さんね。それはここにも書いてますが、アブラハムやその子孫に世界を受け継がせるっていう約束なんですね。これ実際に創世記の中にはどこで出てくるかというと、一番最初には創世記12章の7節に出てきますね。そこでは神様がアブラハムの神様の証明に従って旅に出たアブラハムに、アブラムですよ、その頃はね、アブラムに向かってあなたの子孫にこの土地を与えるって約束された。この12章7節ですね。主はアブラムに現れて言われた、あなたの子孫にこの土地を与える。これが最初ですね。次に創世記の15章の5節でも神様再びアブラムに現れてこう言った。15章ごめんなさい7節ですね、5節じゃなくて7節。主は言われた、私はあなたをカルデアのウルから導き出した主である。私はあなたにこの土地を与え、それを継がせる。この継がせるっていう背景には子孫っていうのが言葉には出てこないですけどあるわけですね。 そしてさらに、17章でも実は繰り返されているんです。ここにちょっと書いてませんけれども、その17章で繰り返して、さらにアブラハムが一人子である自分の一人子であるイサクを捧げようとした時に、神様がより一層詳しく明確にこんな約束をしたっていうのが、創世記の22章の16節から書いてある、まあ、15節から読んでみたいと思いますが、主の御使いは再び天からアブラムに呼びかけた。御使いは言った。私は自らにかけて誓うと主は言われる。あなたがこのことを行い、自分の一人子である息子すら惜しまなかったので、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やそう。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声に聞き従ったからである。こんなふうに神様はアブラハムに、その人生の中で約束をね、同じ約束ですけど、それを何度も何度も繰り返し与えられてるんですね。そしてこの約束については、実は私たちがはっきりと掴んでおくべき大事な点がいくつかあるんです。それいくつかちょっと見ていきたいと思うんですけど、その重要な点の第一は、この約束がアブラハムにいつ与えられたかってことなんですが、この約束はがアブラハムに与えられたのは、立法がモーセに与えられる430年も前に与えられたんだっていうことですね。まずそれを確認しておく必要がある。新約聖書のガラテヤの信徒への手紙第3章17節でパウロはこう言ってるんですね。ここ皆さん一緒に読んでみましょうか。はい。私が言いたいのはこうです。神によってあらかじめ有効なものと定められた契約を、それから430年後にできた立法が無効にして、その約束を反故にすることはないということです。約束は、立法が与えられる430年の前にもすでに与えられていたんだから、立法によって与えられる、つまり立法を守ってるから与えられたとかね、立法のあるために与えられたっていうんじゃないよってことですね。立法まだ与えられる前から与えられてたわけですから、約束は立法によるものではないということがここでわかる。ユダヤ人たちは、実は俺たちは立法を持ってるんだ、立法を守ってるんだ、だから神様はこんな約束をくださってるんだって考えてたわけですね。まあ、そういうユダヤ人の考えに対する、まあ、一つの論証なんですね。二つ目に、約束について確認すべき二つのことなんです。二つ目のことは、アブラハムに約束されたその土地と子孫というのがありますけど、その土地ですね、その土地は単に約束の地、皆さん何て名前だったか覚えてますか？約束の地何て呼ぶか、カナンですよね。そう、あのカナンという土地だけではなくて、実は全世界に及ぶものでもあったっていうことです。そのことはね、アブラハムに与えられた証明の言葉の中にすでに示唆されてたんですね。創世記第12章の3節、ここも皆さん一緒に読んでみましょうか。3節、はい、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。地上の種族はすべて、つまり全世界に神の祝福がアブラハムを通して及ぶってことですね。祝福の源になるって言われてますけれども、このように神様は初めからですよ、アブラハムの祝福が全世界に及んでいくことを計画されていた。つまりアブラハムへの約束っていうのは、そのパレスチナにある カナンという土地だけに限ったものじゃなくて、全世界に及ぶものだったっていうことですね。全世界にこう広がるものだった。もちろんね、アブラハムの肉の子孫であるユダヤ人という一民族に限って言えば、その約束の土地っていうのはパレスチナのあの土地なんです。カナンという土地だけだったんですが、しかしアブラハムはユダヤ人だけの父じゃないってやりましたよね、うん、ユダヤ人の父でもあるけど、しかしユダヤ人だけの父じゃない。それはアブラハムと同じようにメシアを信ずる、キリストを信ずる信仰によって神のことされた者たちの父でもある。そういう意味ではアブラハムに与えられた約束っていうのはユダヤ人だけじゃなくて、そのもっと広がってるってことですね。そして全世界に及ぶものでもあったということなんです。そしてもうこのことの中に3つ目の重要点が出てきてしまいましたけど、それは子孫、ね、アブラハムに与えられた約束の土地と子孫の子孫の方ですけど、これはとてもこれもまたとても重要なんですが、 ガラテヤの信徒への手紙第3章16節でパウロはこう言ってます。これも皆さん一緒に読みましょうか。ガラテヤの3の16、はい、ところでアブラハムとその子孫に対して約束が告げられましたが、その際多くの人を指して子孫たちにとは言われず、一人の人を指してあなたの子孫とにと言われています。この子孫とはキリストのことですね。皆さん、これ大事なところですよ。アブラハムにあなたの子孫にこの土地をね継がせると、受け継がせるって言ったんですが、その子孫っていうのは子孫たちっていう複数形じゃなくて、ね、子孫っていう単数形、一人の人を指してた。その一人の人っていうのはキリストのことなんだっつってんですよね、うん、先ほど今もねこうあのなんだアブラハムに与えられた約束を読みましたよね、さっきね。あの約束の中に書かれてある子孫っていうのは究極的にはイエス・キリストを指しているんだ。イエス様こそがそのアブラハムに約束が与えられた子孫なんだってことですね。私たちは単にそのキリストにおいて、キリストを信ずることにおいてアブラハムの子孫になることができるわけで、アブラハムに与えられた約束のその血を受け継ぐ子孫というのはキリストのことだってことです。いいですか。そのキリストを信ずる私たちもアブラハムの子孫となることができるということですね。私たちに与えられている約束はただ私たちがキリストを信じることによってこそ与えられているんだ。皆さん、この子孫が聖書の中で一番最初に出てくる場面って、ここにいる皆さんはみんな知ってるはずですけど、どこだったか覚えてますか。このアブラハムに与えられている、約束されている子孫、これが聖書の中で一番最初に出てきたところ、創世記の3章の15節なんですよね。あの原福音と言いますけれども、と呼ばれているあの教えの中で神様は最初に子孫を与える、これ創世記3の15、皆さんここもあの書いてありますから読んでみましょうか。はい、お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかたを砕く。これはエデンの園でサタンがアダムとエバを誘惑してね、罪を陥れましたよね。その時に神がサタンに向かって語った言葉の中の、一節ですよね。お前って言われてるのはサタンですけど、お前と女、女っていうのは人間ですね。お前の子孫と女の子孫、この女の子孫、これが単数形でキリストを指してるんだってことですよね。サタンとキリストが対立して、最終的にキリストはそのサタンの頭を砕く、支配を打ち破る。サタンはキリストのお前子孫のそのかかとを砕く、まあこれは十字架を指してるっていうことであったわけですけども、まあそれほどの明確なことはこの最初の創世記の3章15節だけ読むではわからないですよね、うん、まあ、しかしこれ以上のことはわからないんですが、それから何世紀にもわたってわからないままでしたけど、ついにその約束がアブラハムとその子孫に対してなされたっていうのが創世記12章なんですね。そしてそれがだんだんだんだん明確にされていく、聖書の中で、旧約聖書の中でどんどんどんどんその子孫がいつ誰からどのようにして生まれるかって、場所もどこかってことをねずっと書かれてましたよね。そういうことがだんだんだんだん明らかにされていったっていうことですね。とにかくこの子孫こそイエス・キリスト、ダビデの子孫、そしてアブラハムの子孫であった。私たちがはっきり確認しておくべきことは、私たちはキリストにあるからこそアブラハムの子孫となって約束による相続人となることができているんだっていうことですね。この約束をパレスチナという一つの限定されたね、その土地だけに縮めてしまったり狭めてしまったり、あるいはこの約束の相続人をね、単にアブラハムの血族であるユダヤ人だけに限ってしまうようなことが決してあってはならない。パウロはこう宣言しています。エフェソの信徒への手紙の3章5節と6節、今日結構多いです、皆さん一緒に読んでみましょう。3の5と6、はい、この計画はキリスト以前の時代には人の子らに知らされていませんでしたが、今や霊によってキリストの聖なる人たちや預言者たちに掲示されました。すなわち異邦人が福音によってキリストイエスにおいて約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐもの、同じ体に属するもの、同じ約束に預かるものとなるということです。はっきりね、 異邦人も同じ体、神の家族の、ね、体に預かるものとなるんだってことですね。これが神様がアブラハムに与えられた約束だと。それはユダヤ人にしか、あるいはパレスチナの地にしか当てはまらないものではない。それは真の霊的な子供たち、つまりキリストを信ずる信仰の子供たち、私たちですね。それも全員含んでいるんだ。それにも 全部がこの約束に当てはまってるんだってことですね。だからこそパウロはコロサイの信徒の手紙の中でこう言ってます。コロサイ 3-11、 これも一緒に読みましょう。はい。そこにはもはやギリシャ人とユダヤ人、割礼を受けた者と受けていない者、未開人、スキタイ人、奴隷、自由な身分の者の区別はありません。キリストが全てであり、全ての者のうちにおられるのです。福音ってこういうものだってことですね。教会に誰が来ても、どんなに身分の高い人が来ても、どんなに身分の低い人が来ても、どんなに有能な人が来ても、どんなに愚かな人が来ても、ね、社会の中でどんな立場にある人が来ても、イエス・キリストにおいて一つだってことですよね。それが福音であり、それが教会だっていうことですね。さて、ここまで神様がアブラハムに与えられた約束について、その大事なことを3つ確認しました。一つは、いつその約束が与えられたか、律法が与えられる430年前ってことですね。それから二つ目は、何が約束されたかってことですけど、その一つが土地ですよね。それはパレスチナに限ったことじゃない、全世界に及ぶものだ。それが受け継がれている。そしてもう一つは、誰にその約束が与えられたか。それはユダヤ人だけじゃないんだよ。キリストを信ずる全ての者たちに対してこの約束を与えられたんだということをパウロはここで論証しているということですね。ユダヤ人たちに対してですね。そしてもう一つ、最後に確認すべき大事なことがある。それはこの約束がどのように与えられたか、その方法と言ってもいいかもしれませんね。もう一度14から16節を読みます。最初の、このロマ書の4章の14から16。律法に頼る者が世界を受け継ぐのであれば、信仰はもはや無意味であり、約束は廃止されたことになります。実に律法は怒りを招くものであり、律法のないところには違反もありません。したがって信仰によってこそ世界を受け継ぐものとなるのです。恵みによってアブラハムのすべての子孫、つまり単に律法に頼るものだけでなく、彼の信仰に従うものも確実に約束に預かれるのです。彼は私たちすべての父です。ここでぜひ目を止めたい言葉は、信仰によってという言葉と、恵みによってという2つですね。信仰によって、恵みによって。もし律法を守る人が世界を受け継ぐだとすれば、いいですか、もし律法を守る人が世界を受け継ぐのだとすれば、信仰だけじゃダメってことになりますよね、うん、律法を守んなきゃなんだ。そして結局それは受け継ぐことのできる人は一人もいなくなる。どうしてですか。律法を完全に守り通すことができる人間は、罪人は罪人の中で一人もいないからってことですよね。律法というのは怒りを招くものであって、律法のないところには違反もありませんってパウロが書いてますよね。これ皆さん分かりますか。律法は人間に罪を示すためのものであって、罪に対する神の怒りを教えるんです。私たちは罪人だってことが分かり、その罪に対して神は激しい怒りを持ってるんだってことをね、律法は教えるわけで、そういう意味では怒り、律法は怒りを招くものだってことですね。そしてもう一つ、律法のないところには違反もありません。これ律法がないと罪がないのか、そういう意味じゃないですよ。罪は律法が与えられる前からずっとあったわけで、アダムとエバの時からね、ずっとあったわけで、律法が与えられることによって何が罪かっていうことがはっきり定義される、ね、指し示されるってことですね。そしてその罪に対する刑罰、罰っていうものもはっきり、こう宣言される、まあ断罪されるってことですね。立法がないうちはそれがわからないわけです。だからまあ普通の法律でも一緒ですね。法律がなければ罰することはできないわけですよね。だから罰するために法を作るわけですよね、うん、そういう意味で立法がのないところには違反もないというのはそういう意味だっていうことですね。そして立法によって罪を示された人間はイエス様、救い主であるイエス様に導かれていく。 これはこのように律法はですね、罪人を救い主イエス様のもとに導くためのものであって、律法そのものが人を救うものではないということですね。救いは救い主イエス様を信ずる信仰によってのみ与えられる。つまり律法によって神の相続人となることはできないということですね。それゆえに神様は律法によってではなくて、キリストを信ずる信仰によって神の相続人となる約束を与えてくださったということですね。ちょっと理屈っぽい話ですが、こういう、まあ、なんていうの、論理的なつながりになっているということですね。バークレーっていうイギリスの神学者がいました、まあ、今はもう亡くなっている方ですけど、このバークレーという神学者がね、ギリシャ語の中には約束という意味の言葉が2種類あるって言うんですよ。その一つはいわゆるこうある条件のもとに交わされる約束、あなたがこの条件を果たせば私はこれをしますっていうね、そういう約束ですね。そういう時の約束と訳す、その単語が一つある。そしてもう一つはこれ全く無条件の約束、まあ、単なる本当に心の善意から一方的にこう相手に向かって約束する、そういう約束っていう言葉があるってことですね。あなたがどうであろうと私はこれをしますっていう、そういう約束で、パウロがこのロマ書のこの4章で使っている約束っていう言葉はまさにその後者のね、無条件の約束の言葉なんですね。つまりアブラハムに与えられた約束っていうのは全く無条件のものであって、それが恵みによって信仰によってっていうことの意味ですね。それによって約束に、この約束に預かれるっていうことですね。そうでもなければ恵みでもないし、信仰によってでもありえないってことになってしまうってことですね。こんなふうに信仰と恵みっていうのは切っても切れない関係にあって、もう信仰って言えばやっぱり恵みが思い浮かべるし、恵みといえば信仰が思い浮かべる。ちょうどコインの裏表見てもね、両方がバラバラであることはありえない、両方は切っても切れない深い関係の中にあると言っていいと思うんですね。こうしてパウロはこの第3の論章の最後にこう言います。17節を見てください。私はあなたを多くの民の父と定めたと書いてある通りです。死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神をアブラハムは信じ、その御前で私たちの父となったのです。この存在していないものを呼び出して存在させる神って、これ昔の、聖書ですとね、今日のタイトルにしたんですけど、無から有を呼び出す神と、ね、なんかこっちの方がピント入ってくるような気がしますけども、そういうふうに訳されている、以前は訳されていましたね。私はあなたを多くの民の父と定めたという約束は、創世記の第17章でアブラハムが神様の約束を信じて義と認められたって、信仰義人のね、場面にで神様から与えられた約束なんですけど、その時アブラハムはパウロが言うように確かに神の御前にいたわけです。満天の星空をねこう見るんですけど、神様から呼び出されて神の前に出て空を仰いだっていう場面ですよね。この時アブラハムは神の御前に立っていた。そして神様はアブラハムをご覧になってこう語りかけられた。あなたはその子孫すべての父となるのだ。皆さんよく冷静に考えていただきたいんですが、アブラハムに向かって神様はあなたはその子孫、つまり空の星数えられないほどの多くの星、それよりたくさんの、ね、子孫をあなたに与えるって神様約束だった。その時実際はどうだったかってことです。アブラハムどうでしたか。一人の実子がいなかったってことですよね。そばめに産ませた子供は一人いましたけど、99歳になったアブラハム、そして奥さんサラは90歳だって書いてありますけど、その老夫婦には子供がいないままそこまで来ていたってことですよね。でもそのアブラハムに向かって神様は、あなたはその子孫すべての父となる、私はあなたを多くの民の父と定めたって言ったんですよね。これどう考えてもそんなこと普通に考えればありえないことなんです。不可能なことなんです。 でもそれを神様はおっしゃった。つまり神様の目においてはアブラハムはすでにやがて生まれるイサクと そこから生まれてくる、ずっと続いていくね、そのすべての子孫の父として神様はアブラハムを見ていたってことなんです。わかりますか。神の目にはそう見えていたってことです。それはある意味神様の信仰なんです。わかりますか。見ていないものを見ている、神様はそういう方だってことですね。その見前で私たちの父となったのですって書いて、その見前で、神の見前でってことですが、それはそういう意味なんですね。神の見前ではアブラハムはそういうものとして見えていた、見られていたってことです。アブラハムは無数の子孫たちの父、信仰を持つ全ての者たちの父、そして先ほども見ましたが、私たちの主なる救い主イエス・キリストの肉による父でもあった。そうですね、イエス様ってアブラハムの子孫なんです。ダビデの子孫なんです。つまりあの満天の星空の下で子供のいないアブラハムを見ていたんですが、でも神様の目の中にはイサクが生まれ、その子孫が生まれ、やがてイエス様が生まれるってことがはっきり見えていたってことですね。そういう意味で神様はアブラハムを、私はあなたを多くの父、民の父と定めたと宣言したってこと。これが先ほども言いましたが神の信仰なんです。皆さんは自分を見るときどういうものとして見ていらっしゃるでしょうかね。あるいは皆さんの人生を見るときにどういう人生を見ていらっしゃるでしょうかね。信仰によって私たちは自分を見ているだろうか、神の目を通して自分の人生を見ているだろうか、全然違った見え方がしてくるはずだって。私たちががっかりしたりイライラしたりね、もう嫌気がさしてしまうようなときは間違いなく自分の目で自分を見ているんです。自分の目でしか自分の人生を見えてない。もし私たちが視点を変えて神の目から自分を見、神の目から自分の人生を、あるいは人を見ていくときに、神様の可能性が私たちの心にも霊にも見えてくる。それが信仰によって歩むということですね。神様はアブラハムを見るときにそういう見地からこの人物をご覧になっていた。そしてそのアブラハムの種族の中からおいでになるあのお方こそアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストであったっていうんですね。なんでそんなことが可能なんだろうか。人間はどうしてもそう考えますよね。ありえっこないって。99歳になったアブラハムがどうして子供が産めるか、90歳になったサラがどうして子供が産めるか。でも神はそれができるっていうことですね。ここの17節で、死者に命を与え存在していないものを呼び出して存在させる神をアブラハムは信じたって書いてますね。子供を産ませて、子供を産むということからすれば、もうアブラハムもサラムもある意味死んだも同然の体だったってことですね。年だった。しかしそんなアブラハムとサラを神様は生き返らせて子供を産ませてくださった。それは神が全能なる神であるってことです。神の全能です。神は全能なんです。人間には不可能ですが、神様にはできないことは何一つない。全能の神をアブラハムは信じたっていうことですね。そしてもう一つ、存在しないものを呼び出して存在させる神って言われてますけど、神様はまだこの世界に存在しないイサクを、あるいはその子孫を、キリストを見ておられた、知っておられた。このね、存在していないものを呼び出して存在させるっていうのは、名を呼ぶっていう意味のある言葉なんですね。つまりイサクとかね、イエスとかね、そういう神様は名前を持って呼び出して存在させるもの、させたってことです。わかりますか。アブラハムに約束を与えた時はまだ生まれてないんですよ。そうですよね。でも神はやがて生まれてくることをちゃんと知ってるってこと、見えてるってことです、神様には。つまりそれは神の全知、全ての知るですね、知る方、全知、全知、全知全能の神っていうじゃないですか。神は全知の神だと。あらゆることを知っていらっしゃる。過去も現在ももちろん、未来に至るものも全てを神は見て知っていらっしゃる全知の神だ。その全知の神をアブラハムは信じたということですね。その 信仰を通して神は人間には不可能なことを可能にしてくださる。不可能を可能に変える信仰、それが全知全能の神に対する信仰である。それがアブラハムが持った信仰だったっていうことですね。言葉を変えて言うなら、パウロはここでこう言ってるんですね。神が後継ぎも子供もいないこのアブラハムをそのように見ることができ、この老人が多くの国の人々の父となること、またその全ての子孫の父となることについてこのように語ることがおできになったのは、神が全能であり全知であられるからなのだ。それはパウロがこの教えを理解し、その真の意味をつかんでいたからに他ならない。だからここでこういう書き方をしているということですね。あなたが、皆さんが信じる神様はどのようなお方でしょうか。全能にして全知の神、人間的にはあらゆる不可能をでも可能にすることのできるそのお方、その神を、そのキリストを私たちは信じる信仰によって歩むものでありたいと思いますね。アブラハムに起こった奇跡が私たちの人生にもいろんな意味でいろんな形で起こりうる可能性があるということをぜひ心に留めていただきたいと思います。一言祈ります。祝福します。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、我々の救い主主イエスキリストのお名前により祝福します。アーメン。